説教と真面目の良さがあります。天の父なる神様、2018年第2回目の死の日を迎えております。今日一日を聖なる日として私たちに備えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの魂も心も体もあなたの前に清められて、この日一日御前に聖別することができますようにお迎えください。そして今日から始まります1週間、神様が共にいて私たちを守り励ましてくださいますように、親しく私たちに御言葉を語りかけ、私たちを勇気づけ力づけてくださいますようにお願いいたします。この恵みの座に私たちは召されましたが、来ることができなかった兄弟姉妹たちもいます。中には病を得ておりますものもございますし、体調の悪さを覚えておりますものもございます。どうぞ一人一人をあおりください。癒しの御手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。また教会員の中には重荷を背負っておりますものも多くございます。身を軽くしてくださいますように、また必要なものをすべて備えてくださいますようにお願いいたします。身を転じて教会の外に向けますならば、この近くに多くの私を知らない人たちがおりますけれども、この伝道所の働きを通じて福音が一人一人の心に伝わってまいりますように、またこの教会も世界にあるキリストの教会の一つの枝でありますが、全世界にあります、散らばっております教会の中には、戦争や飢餓やあるいは自然災害のために困難を抱えておりますところもございますが、そこで死を求め礼拝しております一人一人の信徒を助け、憐れみ導いてくださいますようにお願いをいたします。また教会を行っておりますこの全世界に平和と平安と、そして豊かさとお与えくださいますように、上からの導きと助けをお願いいたします。この祈りイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。ヨハネの福音書の第10章の11節から朗読いたします。新約聖書の186ページです。ヨハネの福音書第10章11節からです。21節まで朗読いたします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かねばならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。この話をめぐってユダヤ人たちの間にまた対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。 彼は悪霊に取り憑かれて気が変になっている。なぜあなたたちもあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。他の者たちは言った。悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目が開けられようか。十章の一節以下でキリストは公の場所で語られた7つ目の説教が記されております。でここではキリストは門、それから羊飼いという2つの比喩を例えを用いて語っておられます。羊の門、でこれは一方では誠の羊飼い、つまり盗人や強盗でない羊飼いが通っていくところとして描かれております。その羊飼いたち、羊飼い以外の者たちがこの門を通ることはできません。もう一つの箇所、七節以下のところではこの羊の門は救いの道であるということが語られておりました。今日はもう一つの例えであります羊飼いという言葉について学んでいきたいと思っております。まずここでいきなり私たちは良い羊飼いということを出会いますが、良いというのはどういう意味でありましょうか。いきなりキリストはその良いという意味を語っておられます。それは羊のために命を捨てるがゆえに良い羊飼いである。で私たちはこの場面を描いた絵、あるいは写真をすぐに思い出しますけれども、羊飼いが小さな羊を大事そうに抱えている、そういう絵を、あるいは写真を皆さんもご覧になったと思いますが、そういうように一匹の羊を大事そうに抱えている、そういう羊飼いが良い羊飼いと思います。あるいは杖を持って、そして緑の草場に、あるいは水場に連れていく、上手に連れていく羊飼いが良い羊飼いというふうに考える、それも正しい考え方だと思います。ところがキリストはここで良い羊飼いとはどういう羊飼いといえば、命を捨てる羊飼いが良い羊飼いであると、このようにおっしゃっておられます。そしてその後のところで、悪い雇い人であるに過ぎない羊を飼う者の話が出てまいります。羊のために命を捨てる羊飼いで、私たちはこれを読んだだけではあまり深い意味を悟ることができないかもしれませんけれども、しかしその羊を守る、羊を守る羊が良い羊飼いというだけではなくて、それ以上に羊のために命を捨てる羊飼いなどというものは実はありえないことなのです。まず第一に、羊一匹のために人間の命を捨てるなどというのは常識で言えば愚かなことです。ですからそんな価値もない羊一匹、そういう羊のために大切な人間の命が捨てられるというのは、これは理にかなわないことでありますけれども、イエス・キリストは羊飼いの、この良い羊飼いというのは羊のために命を捨てるという、そういう羊飼いだと、実はありえないようなことだ、これが言われております。それからもう一つ、狼の話ですけれども、 皆さんは狼というのは一匹狼ってよく言われますけども、この前テレビでやっていたそのルーマニアの羊飼いの話なんですけども、ドキュメンタリーなんですけど、実はそこで出てきたんですけど、私も知ったんですけど、一匹狼なんてのはダメなんですね、弱いだそうです。本当の狼の怖さというのは群れで何十匹という狼が群れて、そして羊を狙うとき、その時が一番怖いんだそうです。一匹狼というのはこそっとやってきて、そして羊飼いがいなければ羊を襲いかかる。しかし羊飼いとか、あるいは牧羊犬がいるとこそこそと逃げ出すような、そういう弱い存在だそうです。ですから一匹狼というと何か私たちは恐ろしい存在と思うんですけども、実はそうではないなと。一匹狼というのは群れから追い出された弱い敗北者が、これは一匹狼なんだとということでした。その狼が群れてやってまいりますと、その羊飼いはどうしようにもない。で、ある仲介書を読んでまいりますと、ユダヤ人の規定には、法律に近い定めには、一匹の狼がやってきて、でそのために被害が出たら羊飼いに責任がある。だけども2匹以上の狼がやってきたならば、羊飼いは逃げてよろしい、羊がそのために殺されても責任は問われないということだそうであります。たくさんの狼がどーっとやってくる。そうするとですね、羊飼いは逃げてもいいのです。ところが良い羊飼いというのは、そういう普通の定め規則にもかかわらず命を捨てる。羊のために命を捨てるのは良い羊飼いである。この2つだけでもイエス・キリストがおっしゃっておられます良い羊飼いというのは道理に合わない、当時のユダヤ人たちの習わしには合わない、合致しない、そういう羊飼いが良い羊飼い、奇想天外と申しましょうか、例外的であると申しましょうか、そんなことがありえないような、そういうことをする羊飼いが良い羊飼いであるとおっしゃっておられるということがわかります。イエス・キリストは端的に羊のために命を捨てる、そういう羊飼いが良い羊飼いだけれども、そんな羊飼いは本来はありえないけれども、キリストは良い羊飼いというのは、それは羊のために進んで命を捨てる羊飼いである。もちろん私たちはこれがイエス・キリストのお姿であるということがわかります。誰も自分の命が、自分の生活が大切なものです。自分の所有するものが失われただけでも私たちは頭にくる、血が昇るというふうにしばしば言います。ところがイエス・キリストはその一番大切なご自分の命をあえて進んで捨ててしまうお方であるがゆえに良い羊飼いと言えるんだ。この世界にはこのような羊飼いはおりません。何の値打ちもない、何の豚が何千匹と何百匹という羊のうちの一匹に過ぎない、そのような羊のために命を捨てるということは、それはほとんどありえないこと。逆に言えば羊の立場から言うと、そんな羊のために命を捨ててくれるようなものは一人もいない、命どころか一銭も捨ててくれるような人はいないにもかかわらず、イエス・キリストは私たちのために一番重要なご自身の命を あえて進んで捨ててくださるから、キリストは私にとって良い羊飼いであるということができる。いや、こんな羊飼いはどこにも見出すことができないんだ。このように考えてまいりますと、私たちのためにキリストが十字架におかかりになられたということが一体どういうことであったのか、もう一度思い起こすべきではないでしょうか。この私のために、この小さい愚かな毎日毎日自分のことだけしかあくせく考えることができないような視野の世界、身内のないエゴイスティックなこの私のために、キリストはご自身の命をお捨てになられた。こんなことは起こりようがないけれども、神は御子をそのようにするために私のところに送ってくださった。これが聖書が言う良い羊飼いだということが、まず私は今日も覚えさせられます。このような私のためにキリストは命を捨ててまでして救おうとしてくださった、ある、これは私ではないんですけど、ある人が言いました。宗教というのはそこが一番大切なところなんだと。その自分の愚かさがピタッとわかる。そしてその愚かなものが救済されるということが、そのことが分かったときに、本当に宗教というものは腹にちょうど収まるんだと、こんなことを言っている人がありました。私はその時に、あ、そうかと思いました。宗教の本質というのはいろんなことがあるかと思うんですね。悟りとか無我とか無の境地ですね、いろいろあると思うんですけども、本当にそうだと思うのは、こんなちっぽけな弱い愚かしい価値のないものを救うお方が存在する、それはイエス・キリストご自身ですけども、そういう方がおられるということを知る、心でそれを受け止める、その時に本当にですね、私たちは聖書の、あるいは聖書の宗教の最も大事なところに到達したんだと。ここに皆さんがそのようなところに到達しておられるならば、それは最もですね、肝心な、最も崇高な真理に至っているんだということを今日も改めて知らされるわけです。その羊飼いと対照される悪い雇い人のことが言われておりますが、実はこれだって列挙とした羊飼いなんですね。羊を飼うために雇われているだけでありまして、この羊飼いもやっぱり羊飼いに、雇い人も羊飼いに不可ならないわけです。しかしこの羊飼いは決して良い羊飼いではなくて、悪いという言葉は出てないんですけども、悪い羊飼いです。悪い羊飼いはどういう羊かというと、まず自分の羊を持たない、自分の所有ではない羊をお金のために飼う、そういう羊飼いだと言います。そして狼がやってきたら置き去りにして逃げる。先ほど申しました、置き去りにしてもいいんですね。一匹の狼が来たら責任を問われるんですけど、一匹狼だったら責任が問われるんですけども、狼というのは大体それにして羊はその襲わないんですね。先ほど申しましたように、一匹狼が羊を襲うというのは、それはこそっとこそこそやってきて、そして分からないうちにさっと逃げてしまう。ですから狼が羊を襲うというのは群れでやってくる、これは普通なんですね。そしてそういう場合は羊飼いは逃げてよろしい、こういうユダヤ人の定め、規則があったとすれば、この雇い人はさっさと逃げていくはずです。責任も問われることはない、相手は狼です。ですから その狼が群れとしてやってきたんだったら、もうそれはもう逃げてしまう、尻尾を巻いてそれこそ逃げてしまうのが当たり前のことなんですね。しかしそれは悪い羊飼いだと。なぜならばこの羊飼いは羊のために命を捨てないからです。どんなにですねこの雇い人が熟練しているということで雇われておりました、あるいはその身なり格好が頑丈そうで、そして普段ならばどんなものをやってきても追っ払うことができた見かけのいい羊飼いでありましても、命を捨てない羊飼いは良い羊飼いではないとこのように言われております。とにかくお金のために雇われて、そしてその務めだけはこそこそと果たすけれども、狼にがやってくるとかそういう他のですね危険な状態になると、まず自分の身を一番大にしてしまうようなものが良い羊飼いではない。この世界にはたくさんのこのような類の羊飼いがいます。自分の生活を維持するために、あるいは生活を守るために、そのために仕事として羊を飼っているような、仕事として働いているような人はいる。そう言いますとですね、この世界はその人に成り立っているわけです。例えば社会福祉の仕事というのは大変なことですね。けれども彼らはそのところで給料をもらって働いているわけです。そういう人は悪い羊飼いだと果たして言えるのでありましょうか。悪いなんて言われると困りますよね。この世界というのはそういう言えばもう悪い人たちで集まって、悪い人たちが社会を構成している。ですから今先ほどイエス・キリストはここで悪い雇い人の羊飼いなどと言われているのではないというふうに申しましたけれども、実はこの世界は悪い世界と言うべきか、あるいはこれが普通の当たり前の世界だと言うべきなのか、どちらかでありましょう。どちらにしてましても自分の羊のために自分の命を捨てるような存在はありえない、そのものは存在しないということでありましょう。そうすれば私たちが今ここで教えられておりますイエス・キリスト、ご自分のためにあえて命を惜しまずに犠牲とするような、そのような救い主は本人には右を見ても左を見ても存在しないということなんです。本当の意味で自分の命を捨てるような、犠牲とするような、そういう救い主は存在しない。そんなものはどこにもいるかのように私は錯覚するんですけども、実はいない。このことを次に教えられるわけです。それから14節をご覧いただきますと、また良い羊飼いと2番目に出てまいります。ここで良い羊飼いとは何か、第1番目には羊のために命を捨てる羊飼い、良い羊飼いと言いました。イエス・キリストはもう一つの意味で良い羊飼いとは何かを教えておられます。それはその良い羊飼いというのは羊のことをよく知っている、これが良い羊飼いである。羊のことは何から何まで知っている、これが良い羊飼い。私たちは良い羊飼いとは何かということを思いますときに、もちろんそれはイエス・キリストが投影されている。そのイエス・キリストは私たちのことをことごとくあらゆる面で知っている。私たち人間は知らないことがいっぱいあります。その中でですね、 しても知ることができないというのは、それは他人のことです。皆さんは大人に座っている方、あるいはそれが連れ合いであろうと親子であろうと、全部その人たちのことを知っていますか？人間というのは母親の胎から生まれた途端に母親は他人になってしまうと言われておりますし、またよく私は父親から言われたのはですね、兄弟というのは他人の始まりだ、一面的真理を言っているんですね。人間というのは同じ血を分けた兄弟であったとしても、これはもう他人なんだと。いやいや、それどこじゃありません。私たちはどんな親しい人も実は知ってはいないんですね。私たちの心の中を本当に知ってくれるような、そういう他人は残念ながらいないんです。ところが良い羊飼いは羊のことをことごとく知っている。父がこう知るのと同じである。子が父を知っているのと同じである。神がイエス・キリストを知り、イエス・キリストが父の神様を知っているのと同じである。神は全知全能です。あらゆることを知っておられるお方が、これが神様です。良い羊飼いは、つまりイエス・キリストは私たちのことをことごとく知っておられる。私の心の中の闇も、あるいは私たちは無意識で、私たちが自分自身のことも知らないような、そういうこともキリストは知っておられる。ですから私たちが抱えております悲しみや、私たちが背負っております苦しみや、あるいは私たちが負っております大きな不運や悲しみや辛さや苦しみや悩みや、まあ、そういうですね、全ての面をキリストは知っている。そしてその必要のために命を捨てるということはどういうことでありましょうか。その私たちが負っております、私たちだけが背負っております苦しみをキリストは知るということは、そのものをもう私は知ったから、でも私は知ったから関係ないというような方ではありません。その苦しみのために、悩みのために、命を一番大事なものを捨てて私たちを救ってくださるお方である。これが良い羊飼いという言葉のもう一つの意味だとキリストは教えておられます。良い羊飼いは今日もこれからも私たちの人生、他の人は到底分かってはもらえません。いや、私たちは他の人も分かりたいと思っても分かり得ないような、そういう限界のあるものなんですけども、良い羊飼いはそんな限界などを取っ払って私たちの心の奥底まで知ってくださり、その重荷を軽くするために最善を尽くしてくださる救い主である。いや、私たちの死というこの大きな暗黒をもキリストは解き放ってくださる。これが良き羊飼いという言葉の意味だと。確かにかわいそうで、かわいい羊を抱っこしている羊飼いは素晴らしい羊飼いのイメージなんですけど、もっとですね、キリストは深刻な意味で良い羊飼いであってくださる。このことを覚えたいと思います。あと2つお話しします。16節以下には、この囲いの中にいない羊もいるが、その羊も導く。これ何を言っているか。これはイスラエルの民たち、ユダの民たち以外の者たちをも私は導かねばならない。その羊飼いに、その民にとって良い羊飼いにならなければならない。こうして羊の中、囲いの中に羊も、囲いの外にいる羊も一つの群れとなるというのは、これはもう解釈する必要もないですね。全世界のから、東西南北隅々からキリストはご自身の民を呼び集めておられる。今それが起きているわけで、私たちもこの日本の 極東のですね、こういうところからもキリストは私たちを羊として呼び集め、一つの群れにしようとしておられる。この西谷の人々もそうなんですね。ここにいる選ばれた民たちを、良き羊として私たちを導いていてくださる。もう一つのことは17節に記されておりますが、ここではもう命を捨てる、命を捨てるということはキリストは何度も繰り返されておりますけれども、捨てたらそれでおしまいというわけではない。その命というのは再び受ける命だと。これ何を言っているかといえば、死に対する勝利、復活のことが言われていることは確かであります。キリストは単に惜しみなく命を捨てると、ゴミ箱のように捨てて、そしたらもうおしまいにするというんじゃなくって、その命を再び復活の命として受け取る、そういう方だと。ですからその命は惜しみなく私たちに与えられるべき命ですね。良き羊飼いに導かれている羊は、そのためにイエス・キリストは命をお捨てになるんですけども、その羊のためにまた命を獲得する。私たちはこのキリストの復活の命を必ずや与えられるべき者たち、べき羊であるということができるでありましょう。これがここでキリストが言われているところであります。最後に19節以下で第7番目の説教を聞いた人、ユダヤ人たちの反応が示されております。ここに書かれてある通りです。分裂が起きた。ただ私はこれを読んでいてですね、確かにイエス・キリストを味方をするような、そういう言葉を使っている人もありますけれども、けれども彼らがキリストに本当に従ったか、こんな奇跡をする、つまり目の見えなかった人の目を癒すというようなことをするようなものは悪霊に使われているはずがない、こういったわけですね。大変キリストに好意的なんです。けれどもこのユダヤ人たちはですね、これでキリストはもう公の説教はなさいません。次に登場しますのはキリストの十字架の時です。そしてこのキリストの十字架の時には、この人々も十字架につけろ、十字架につけると言ったのか、あるいは言わなかったのか、私には分かりません。けれどもキリストに、キリストの説教を聞いて、そしてキリストに従ったとは思えないんです。確かに好意的な言葉を語りましたけれども、ですから私たちは19節の以下に記されている者たちの中にいてはならないということもおっしゃいます。説教がなされました。私は良い羊飼いである。その良いという言葉の意味を知りました。それならばこの時、私たちはこの瞬間、今私が話している瞬間です。イエス・キリストが良い羊飼いと皆さんお一人お一人の心に自己紹介なさったんですから、そのキリストに対して中立的な、あるいは単に好意を示すだけでいいんでありましょうか。むしろこの最後の説教を聞いて、本当に最後なんです。これを私はどう決断するか、どう決心するかということが問われているように思います。お願いいたします。天の父なる神様、私たちはキリストが良い羊飼いであるとご自身を私たちに示された聖書の箇所を読みました。良い羊飼いとはどういうものであるか、私たちは羊のために命を捨てる、たかが一匹の羊のために自分の命を捨てることまで、その羊のために大きな技をしてくださる方こそ良い羊飼いであるということを学びました。また良い羊飼いとは、私たちに羊のことを全てご存知である、他の人は知らないところまでご存知であって、しかもその私のために手を伸ばしてくださる お方こそ良い羊飼いであるということを学びました。私たちはこのような羊飼いを今日私の目の前に示されましたけれども、どうぞこれを聞いた多くの人々のように反対し敵対するその意思を撤回もせる、あるいは中立的あるいは友好的な態度を示してましたけれども、キリストの弟子にならないで終わった者たちと自分を対比いたします。どうぞ私の前に刺されたご自身を示されたこの良い羊飼いに、私たちは喜んで耳をその声を聞き分ける羊として従うことができるようにどうぞ整えてください。イエスキリストの名を通してお願いいたします。
アーメン。賛美歌の287番、
地なる神様、主の皆を賛美いたします。週一週のそれぞれの場での歩みを守りくださり、今日は主の御手を引く私たちをまたこのように礼拝へと導いてくださいましたことを心より感謝いたします。今日も愛する神田先生の唇を通してあなたの言葉が届く私を聞くことができましたことを心より感謝いたします。あなたはいつも私たち一人一人のことをご存知してくださいますことを心より感謝いたします。今日から始まる新しい一週の歩みをも私たち一人一人を覚えてあなたが導いてくださいますようお願いいたします。今日を共に礼拝を守ることができなかった兄弟姉妹一人お一人を覚えて、それぞれの前においてもあなたの祝福が豊かにありますように、特に病にある兄弟姉妹を覚えて、いつもあなたが共にあって慰めと励まし等を豊かにお与えください。いつもあなたからいただいている恵みの中からわずかですが今献金を捧げいたしました。どうぞ清めて教会の御用のために用いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは正英541番ですね。その後簡単に出走してください。退院されたんですが、帰った後ですね、なんかちょっと手つまずいて家の中でですね、で柱の角にちょっとデコチンが行ったん で切れたんですね。だいぶ切れましたけど、でちょうどそこへ車さん使うさん、まあ、車さんが電話をされたそうです。今から行くということでそういうことで、でそのままあの病院に連れてきて、うちに連れてきてくださったんですが、まあ、一応縫合までまで線と治ると思うんで処置をしましたけども、かなり もうすぐね、ここを切るとすぐ中の頭蓋骨が出てくるんですね。まあでもすぐ血が止まってたんでよかったです。それから近藤信義姉妹はインフルエンザにかかりまして、まあ予防注射2回も打ってるのにかかるという。だけどまあそのおかげでね、まあ、そんなにひどくないんですが、まあ、ピンピンしてるらしいんです。まあ一人移すといかんから言われて、明日3日間からでは仕事を休みです。診療所も2日間お休みいたします。火曜日水曜日と、まあ、木曜日も合わせて3日間休診になります。それから2番に移りますが、先週の出席と献金ですね。それから感謝、特別感謝献金の献金者の名前を載せてあります。日曜学校、はい、それから3番は次週1月21日説教台救い主イエス神田先生の説教ですが、聖書はこの続きヨハネによる福音書の10章の22節から33節ですね。で、賛美の総楽奉仕は田村由里子姉妹です。それから詩式は高知常夫長老です。献金感謝は近藤執事です。それから1月19日来今週木曜、金曜日、これ日曜日となったつかみますか、金曜日ですね、祈祷会がございます。それから4枚に移ります。今日は午後伊丹教会の臨時紹介がございます。一人はその中で転入者の諮問会がございます。それは宝塚教会、宝塚教会といって2巻になりますが、そこの全牧師だった国方先生の奥さんと国方牧師が転入されることになっております。で、国方牧師は、まあ、教会奉仕を今うちの精神教会の方に、奉仕されておりまして、まあ、別々の日に諮問会をする予定で、今日は奥さんの方だけです。そしてその他の、まあ、前回の日曜日にできなかった議事が残っております。それから4番目は、まあ、そういうことで今日の臨時紹介がございます。私が出席します。神田牧師は出席されませんので、今日の2番目の読書会がございますので、そちらの方の奉仕をしていただきます。それから3番が広告、まあ、政治基準165条に基づき定期会員総会を招集いたします。教会員現10倍参加会員はご出席くださいと。それで日時は2018年1月28日、1時半から4時半までの予定ですが、まあ、場所は板の教会です。西谷の会員も現住会さんの会員はそちらに出席ください。記事は1は前年度の強制および事務報告に関する事項、2番は歳入歳出の2017年度決算報告と、2018年度の予算案に関する事項です。3番は役員選挙、長老執事の選挙がございます。それから4番がその他となっていますが、一つその中に、その前に金田牧師の、まあ、金田牧師とは、まあ、一応建前上1年ごとの契約ということで、まあ、定年後の65歳以下の方はそういう規則になっているので、一応それも測っていただきます。まあすでにもう牧師の承諾は出ております。それから4番は吉岡家のことですが、どうぞ彼のためにお祈りください。まあ、今日はそういうことで、昨日眠れなかったから、ちょっともうしんどいという。 からその2は、まあ、読書会ですね。新約聖書に三浦彩花町を続けてやると思います。それからまあ、あの正英5番のところ、正英がここに聖書に539番から6曲が正英ということになります。その正英を 今年は、まあ、順番に入れております。それから6番キリストへの時間もどうぞお聞きください。次週は父親の眼差し、お母さんの愛で慕われる信仰協会の山村圭一教育牧師です。他に何か報告です
か。いいですか。羊飼いというか換気の方なんですけれども、マヒタのお掃除の時に使う掃除機を充電式のマヒタのコードレスの掃除機先週買っております。で、まあ、皆さん掃除してくださる方はあれたった10分しか使えないです、今日でね。それでその間にここ全部拭こうと全部しようと大変ですので、今まで通りにこのほうきで履いてまとめたのと、それから隅々のところまでほうきの届かないところとか敷居のところとか集めたゴミだけの吸い込みにしていただかないと充電時間が1時間かか、3時間かかる。そんなんですみませんけど、使い方を少々取り説がすごいと思うので、もし使われたら、まあ、お使いの方は分かっていると思うんですけど、その点
コードがないだけで、はい、あれなんですけれども、全部をそれでやらない、やると時間が
オーバー。大事に使ってくださいよ。
先にね、今まで通りモップでまずゴミを集めて、そこの集めたやつを吸い込んでください。
コードを集めたのをゴミ取りと、コードでしたらどこにでも持っていけるという
完全性があるので、まあ、炭のゴミとかね、はい、他に何がありますか。なければひとまずこれで終わりにします。またお昼も今日は第2週で持ち寄りになっております。